はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組アメタケラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にあるアメタケコーヒーの古岡ひろたけがお送りします。はい、
はい、
じゃあそういうことで今日もこちらの方と一緒にやっていきます。
はい、コンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。
なんか
あ
ります。考えてなかったな。
実は今週から新しい、うん、モンのやつの方で作ってるおやつで、いちごとアールグレイのパウンドが仲間入りしました。
おいいね。
いいでしょ。
いいね。
いいでしょ。
いちごとアールグレ
ー、はい、
美味しそう。
はい、いちごは豊前にある元気ファームさんっていう無農薬で育ててるいちごの農家さんから直接仕入れて、
う
んうんうん、はい、作ってるんですけど、はい、毎年好評で、
毎年作ってる。
作ってるんですけど、
はい、で時期になったから始めました。
始めました。はい、
冷やし中華始めました
。冷やし中華取られました。
的なやつ
的なやつで、はい、
じゃあ旗も出して出さないのにそんなこと言うって
。まあ、いつかイチゴの被り物つけるかもしれない。
あ、でもね、
はい、
そういうのも、あ、そういうのあり。
やっても面白いかなと思って。
でもももちゃんやってもいいんじゃない。
そうですね、なんか一応毎回出店するときに、うん、なんかその日のテーマ決めて服を決めたりするんですけど、
被、
はい、
り物とかはなく、
まだ知ったこと
ない、ね、まだってことはあるってこと、
可能性は
今後、あ、なるほどね。
はい、
じゃあ、すごい硬い、
はい、
市役所とかに、ね、
はい、
販売してるのにこんないちごのかぶり物してたりとか、
はい、そうですね、ちょっと出来にならないか心配なんですけど、
いろいろでもできるよね、はい、栗とかもあるもんね。
そうですね、
あとコーヒー豆
も、コーヒーも、あ、豆だけ、
もうコーヒー豆はかぶらないでこう塗ったらいいんじゃないか、まっすぐこう今日はちょっと深入りしましたとか、なんか
ちょっとコギャルみたいな感じで、
くだらない、くだらないこと言ってないで、はい、早速今日のゲスト、
はい、
はい、紹介しましょう。はい、前回に引き続きまして、はい、尾上直樹さんと、はい、奥様の美由紀さんです。はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ちょっと美由紀さんの方が先ほどの話引きずって
引きずって
結構笑い上手なんですね。
あ、そうなんだ、はい、そうなんだ、
はい、
いや全然ね、爆笑してもらっても全然いいんで、
はい、
はい、ね、はい、なんか俺の話つまんないかなとかって思ったりとかするんで、ちゃんとその爆笑してもらった方が俺もなんかやりやすいんで、はい、はい、ぜひそれでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回のお話で、尾上さんっていう人はどういう人かっていう、はい、お話ね、
はい、
だいたい天草で生まれて、
はい、
今に至るまでっていう話と、
はい、
あとね、お二人の、う
ん、はい、馴れ初めを
馴れ初めみたいな話とか、
はい、
ね、お二人の雰囲気が、
はい、
とかいう話とかしましたけども、はい、今日は、何の話をつってたんだっけ。あ、
はい、
キャンプ場ですね。
はい、
はい、前回3月23日にオープンするその、はい、八重八山、
はい、
はい、
のちょっとお話を中心に言っていこうかなと思うんですけども、
はい、
ね、前回のお話でやっぱ子供の時の、
うん、
キャンプのことがあって、はい、結局やっぱりキャンプをその自分の仕事にしていくことになったわけじゃないですか。
うんうん
う
ん、
それに至るまでっていうか、このキャンプ場をじゃあ開こうっていう風になったっていうのは、
うん、
どんな流れでその、地域おこし協力隊辞めてからそういう形にっていう感じ。
いや、協力隊の時もこう薄々っていうか、うん、やりたいではないんですけど、
うん、
市役所のお金を使って実験みたいな感じをさせてもらいました、
は
い、レンタル道具を借りて、
うん、
でこうキャンプできますよみたいな、したい人貸しますよみたいなのを2回ぐらいさせてもらって、うん、でやっぱそのキャンプ場のロケーションがすごいいいっていう風な評価をもらったので、
うんうん、あ、
じゃあ行けるみたいな、
うんうん、
まあ、確信はまだ持ててはないんですけど、
うんうん、
でも自分の感覚は間違ってないのかなみたいなのを持ちまして、
うん、 俺本当八面山のことをはっきり言って本当によく知らないっていう
か、うんうん、私もそんな知らないです。
八面山のことをなんていうんだろう、その修験道っていうか、はい、八面山の、はい、ほらなんだっけ、
ね、あれですね、
あれですね、
あれですね、
やったでしょ、なんか言ったりとかしたでしょ、だって、はい、ああいうのとかもはいいんだけど、まあそれはそれであるんだけど、はい、そもそもね、八面山にキャンプ場がもともとあった、うんうん、ないあれ、
なんかぽいのがあったって聞きました。
ぽいのがあった、
研修施設みたいなのが20年ぐらい前まであったみたいで、
うん、で今度その八重山っていうキャンプ場をするっていうその場所っていうのは、
はい、
それはどういう場所なの、な
んていうの、それは、うん、その元々研修場があって、
うんうん、
まあなんかいろんな理由でその建物全部取っ払ったみたいなんですよ。まあ、国がもうあげますって言ったけど、
うん、
いらないって言ってなくなったんですけど、うん、そこが研修場があるんですごい平地になってるんですよね、
はいはいはい、
でその後の使い方としてはこう川の土砂流れてきたその砂とか石を置いたりとか、うん、いらない、はいはい、なんか U 字工を置いたりとか、
うんうんうん、
まあそんな感じで使われてて、
うん、
でそんな場所です。
じゃあということはそこは中津市の土地、
市の土地です。
あ、はい、それをじゃあ借りてやりますよと、
うんうん、
はい、建物もあるわけでしょ。
建物はなくて、
なくて、
で、はい、ちょっと中津市の中山間の補助金が去年から出てたんですけど、
はいはい、
それ使って管理小屋っていう形で、建てました、大工さんと一緒に。
なるほど、あ、建てた、
建てた、
それがじゃあ、キャンプ場の受付っていうか
とか売店みたいにしていきたいなみたいな。
あ、それは建ってたわけ。
建てました。
建てたんです
ね。
もともと小屋、なんか畑さんっていう庭師の人が地域おこしの1個前、
うんうんうん、
の人のあの可愛い小屋を作ってたんで、
はいはいはいはい、
だからなんかそのな流れはまた別の大工さんなんですけど、
うんうんうん、
作ることに全然抵抗がなくて、
うんうんうん、
でやっちゃおうみたいなんで、
うんうん、その中津市の土地だけどそういうのを建てても全然問題な、
ちょっとよくわかんないですけど
わかんないですけど
いや一応原状復帰っていう形で OK です。
あ、じゃあ、中津市の土地だから、
はい、
とりあえず借りてる間はそういう運営はできるんだけども、うん、もしやめますってなったらそれをじゃあ崩してみたいな、
うんうんうん、
になります。
じゃあそのキャンプ場は、その管理小屋と、はい、その割と広いその
そうです、
ね、スペース、ソファー的なところ をキャンプ場として
出す
っていうこと、
うん、トイレもなくて、うん、今仮設のトイレを洋式のやつをレンタルしてる感じです。
はいはい、
あと水もなくて、
はいはい、
水は 300m ぐらい離れた湧き水のところからホースとかでこう繋いできて、
うん、
なんかでっかいその元々の施設の、
はい、
でっかいタンクがそこに転げてたのを、
はい、
その中に水を入れて今こう水道、まあ、飲むのはちょっと自己判断になるんですけど、
はいはい、
水として使えないかなっていう感じでやってます。
じゃあもうはっきり言って手作りキャンプ場みたいな、
なんかそんな感じ
になってます、うん、なんかそんな感じで、
うんうんうん、
へ
え。一から作り上げた感じですね、
うん
うんうん、
そのあ、そっか、だからゼロじゃなかったから、
あ、そうですね、
できたかなっていう感じ。
う、
ちょっとさっきこれ何の話かっていうと、うんうん、さっきちょっとねインターバルの時少し話してた、はい、そのゼロのものから作り上げるのはあんまり得意じゃないっていうふうに言ってたけど、
うんうんうん、
ある程度のベースがあったから、
うんうん、
だから、そのキャンプ場もやってみようかなみたいな感じだったと、
ね、なんか基本的にこう気合が入ってない人なので、
うん、
この土地のここを削ってまでキャンプ場にするかっていうとしないくて、
うんうんうん、
でもなんかまあそこで自分が行けるみたいなのがちょっと見えたらできるみたいな感じですね、
うん
うんうんうん、あ、無理なく自然をそのまま生かすっていう感じですね。
そうですね、まあ、その場を生かした感じ、
うんうんうんうん、
すごいめっちゃアシスタント、
いやそうね、
上手、
空気みたいなね、空気みたいなアシスタント、そっか、割と広い感じですか、
うん、
サイトは、
うん、
一応泊まれるお客さんは今15組ぐらいを予定してて、 そんなに、なんだろう、あのだだっ広いわけではなく、
うん、
でも狭くもなくみたいな、うん、程よい感じ、
程よい感じで、
一度来てもらえると、
そうそう、だからね、そう、全然行ったことないんだよね。八面、俺やっぱ地元っちゃ地元の中津市で、
はい、
で八面山のイメージって、うん、まあ、いわゆるそのもう名前の通り、八面山ってどっから見てもっていうやつ、うん、でしょ、
はい、
で、うんうん、本当に、まあ、俺なんかは八面山どこで見てたかって言って、やっぱり それこそ高校かなの時かなんかに、うん、なんか市内にいた時に、
うん、
八面向こうの方を見ると、うん、八面山見えますみたいな感じの時に、うん、やっぱ八面山の形ってなんとなくイメージはあるんだけど、
うん、
でも八面山で結局遠くから見るものみたいな感じなわけ、いや要は外から、はい、そういう風に見えるからっていう、うん、だからそれでしかない、あとはもう本当行ったことあるかなぐらいな感じ、
うん、
でもほらいろいろ最近ね、
はい、
そのイベントだったりとか、
は
い、
ね、は
い、あのいろんなことで八面山の話、あとその6月8日の話もあるから、
うん、
割と八面山八面山って聞くから、そろそろ俺も行かないとなとかって思ってて、
はい、
いいきっかけをもらったからちょっと行ってみたいなとかって思うんですけど、どっから行く、どっから行くとかね、
あの山頂に行くなら山高側から、
うんうんうん、
山頂に行かなくてよければ本屋場系側から、林道とかぐるっと一周とかも、あんまりおすすめはできないですね。
でもキャンプ場はどこから行くの？
キャンプ場は山高側から、
道の駅のところから、
はい、
あ、やっぱり あそこから行くっていう感じ、
あそこですね。
なるほど、そうそう、まあそれはまあいいとして、いいとしてっていうか、はい、その八面山 その最近のね、はい、俺の、まあ、さっきも言った、
はい、
いろいろ知るきっかけになったのが、やっぱりそのイベントをね、いろいろ最近もあったし、
うんうん、
ここかずっとあるんでしょ、うんうん、はい、その辺はやっぱりその尾上さんが中心に動かしてみましたみたいな感じ
のもあります
し、のもある、
はい、なんかもともとそういうイベントスペースだったんで、
うんうん、
コロナでできてなかった人が復活気味にこう、
うん、
またやり始めたっていうのもあるし、
うんうん、
あとブルーベリーの三上農園さんっていうのがあって、
はい、
そこの人もそういうイベントが好きで、
うん、
なんかまあその協力隊とかでちょっとずつこうできる人が増えてきたっていうのもあるし、うん、なんかそういう時期なのかもしれないです、もしかしたら、
うん、
タイミング的に、
うんうん、
なんか去年の秋ぐらいだっけ、
はい、
一番ちょっと割と大きめの あのイベントあったでしょ、はい、あれは割と
一応
割としっかり、うん、
しっかりしました、
しっかり中心になってやってたわけでしょ、はい、あれなんだっけ、
山ナビフェスっていう名前で、
はい、いいね、山ナビフェスっていいなと思ったの、はい、なんか本当そう、
あれも雑談の中で
いや、すごかった。1日目にマルシェと、
うん、
あと山にまつわる人を、
ね、
トークゲストに呼んで、
うん、
トークセッションがあったり、
うんうん、
あと夜は音楽フェスですね、
うんうん、また別の感じで、
はい、2日にわたる、うん、結構
お客さん多かったですか？
いや、どうでした？
結構多かったなとか、そのイベントにめがけて来る方がすごい多かったと。
いや、でもお店の方のおかげもあったと思う。
でも参加した方も多かったんでしょ？
そうですね。
お店が20店舗ぐらい出てもらって、うんうんうん、でワークショップでも出てくれて、
うん
ね、
ワークショップ、
はい、
何のワークショップを
今日聞いた
ですね、
うん、
はい、その時はあの綿の糸紡ぎのワークショップを知ってました、
うんうん、綿の糸紡ぎ、なんか綿の糸紡ぎ、
なんか庭で綿を育ててるんですけど、自分でも紡いだりたまにしてて、
へ
ー、でその時の山ナビフェスが、ま、山に関わるとか、
うんうん
う
ん、
そういうことだったので、
うんうん、
山ではないけど、まあ、そういう手仕事とか山と人と関わることで、私ができるのは何かなと思ったら、その、
うんうん、
綿の糸紡ぎを一緒にやってみればできるなと思って、
うんうんうん、
で参加して
すごい、なんて言うんですか、あの手回しでできる、なんて言うんですかね、糸紡ぎの機械があって、それも実際に持ってこられてたりして、
あ、なるほどね、
すごい、そのステージで何組かワークショップされてたんですけど、
木工の知事さんとか、
うんうん、
プリントワークの 赤いリボンさんとか、
う
ん、
そのそういうことを今やってるんだよね。あの、うん、なんつうの、あの今
ダー
ニング、
あ、はい、うん、ダーニング、
うんうん、
ダーニングっていうのはこういうやつですよっていうのをね、ちらりとこう、
はい、見せていただいたんですけど、
見せていただいてるんだけど、これはだから自分の今の、まあ、お仕事っていう形なの、
うん、お仕事になるんですかね、
うん、
まあ、ワークショップとしてしてて、
うん、
でもなんか仕事という、うん、の一つになるのかもしれないんですけど、思いとしてはなんか教えてこう教室みたいにしましょうっていうよりは、なんか楽しく、私も一人でしてても楽しいし、なんか友達と前した時もすごい楽しかったので、そういう時間が一緒に過ごせるなんかそのきっかけとして、で繕い物も楽しいし、そのいろんな糸とか選んでするのも、もうみんなそれぞれ違う糸を選んだりして、うん、かわいいとか、
うん、
なんか共有できるのが楽しくてしてる感じです、
うん、なんかあのいいですね、
いいです
いいですね、
ほっこりした
いやなんか、なんかあのちょっと忘れかけてたものをこう思い出させてくれるみたいだね、はい、なんかもうなんかいます、そのせかせかして、
はい、
都会の雑踏の中で、都会じゃねえか、ここ
なんかそういう都会です、
そう、はい、そういうのから、
はい、
なんかいつもこう忘れかけたことをこう今なんかこうね、こう心が洗われたような、
洗われますね、
そういう
、はい、
感じ、
そうですね、なんかお仕事というか一緒に楽しくやりましょうっていうような
感じ、
空間を提供してるっていう
感じですかね。思ったらいいなとは思いながら、
うんうんうん、
じゃあその今そのそのお二人でこれからそういう一緒に活動していくみたいな形になっていくわけ、
うん、そうです
ね、どうなんですか、
この前キャンプ場でやってくれて、ダーニングと渡辺の寮、それはすごい良かったですね、
うん、
自分も来てもらえるの、人に知ってもらえるし、
うんうん、
ゆきちゃんはその、まあ、機械作るもなんですけど、うん、やっぱり自分でお店を持ってないので、
うんうん、
自由にできる空間として使ってもらえるっていうのはすごい嬉しいし、
じゃあ、まあ、そういうところで場所をそこでやるっていうこともあるってこと
ですね、うんうんうん、そうやっていきたいなって、なんかすごいこう外でするのも気持ちがいいので、
うん、
手仕事ってダーニングとか
紡ぐのでも、ね、
そしたらそういう風にゆっくり過ごせる場所とか、キャンプ場すごい桜とか、
うん、
季節ごとに気持ちがいいので、
うんうん、
そうね、なんか、うん、あの糸紡ぎっていうか、そういうのって、うん、手仕事ってなんかこう、
うん、
部屋の中でするみたいな、あのちょっとあったかいストーブの前でするみたいなイメージだけど、うん、いや、そうじゃなく、まあそれもいいけど、
うんうん、
外で一緒にやりませんかみたいな、
うん、
しかも一人でやるんじゃなくてみんなで一緒に外でこういうところでやりませんかみたいなのっていうのがまたそれがいいよね、
そうですね、でもどこでもいいわけではなくて、やっぱりそうですよね、みゆきさん自身が楽しめるというか落ち着ける空間の一つがそのキャンプ場だった、
なるほど、
はい、
なるほど、いや、そのキャンプ場だったっていうか、その尾上さんのところが
落ち着くんだ、
そうなの、
そうなの、
いいですね、
いいですね、なんかもう心が洗われるようだね、
ね、
いやいや、まあキャンプ場ね、じゃあこれから3月に、
うん、
3月23日、
はい、
オープンしていくわけですけど、
うん、
まあいろんな人が来てくれたらいいよねっていう感じ、うん、
そうですね、
うん、
一応でも今プレオープン中に来てくれた人はやっぱり中津市外の方の方が比較的多かったんですけど、
うんうんうん、
まあ、その人たちもすごい大事で来てもらいたいんですけど、
うんうん、
あのやっぱ中津市内を眺めれる場所なので、
うん、
なんかね、中津市内の人にも来てもらいたいなと思います、
ね、さっき俺も言ったけど、うん、結局八面座って眺めるところ、あ、眺めるっていうか、こちらから八面座を見るところって思ってるから、そういう人たちが俺少なからず一定数いるんじゃないかなと思うと、うんうん、だからそういうんじゃなくて、八面山は っちから見るもんじゃなくて、うん、八面山から、うん、その例えばなんか市内とか総灘方面を見るのが、うん、実はいいんだよって、
う
ん、
めっちゃいいです
っていうことだよね。
そうです、そうです、うん、なんかなんだろうな、あの展望デッキ上まで行き過ぎると、うん、夜景ってちょっと粒がちっちゃくなるんですけど、うん、まあ、なんかちょちょちょちょんなんですけど、うん、あのキャンプ場からだと、うん、もうちょっとしっかり見えて、うん、自分家どこら辺だなみたいな、ちょっとあさりとして認識できて、
あ、でもそうかも、
なんかこう客観的に見る、うんうん、なんかちょうど狭間ぐらいの感覚で見れるのが、
うん、なんかちょうどいいのかも。だから、いわゆるキャンプ場っていろんなキャンプ場タイプあると思うんですよ、はい、すごいこうプロ仕様的なキャンプ場もあれば、うん、あ、そうです、うん、なんかこう入り口の入り口みたいなところもあるだろうけども、うんうんうん、ちょっと山の上にあってすごく眺めが良くてとかっていうのは、はい、あのキャンプしてない人からしたら、うんうん、ちょっとやっぱ行きやすいのかもしれないかなとかっていうのも、
うん
う
ん、
ぜひ、
うん、ちょっとお出かけみたいな気分で行けるのはありがたいですね。
うん、そう、あの八面山で登山じゃなくてこうハイキングっていうか、うん、あのそんな感じなわけじゃない、なんか、うん、いわゆる登山とはちょっと違うから、うんうんうん、だからそこにキャンプ場があるっていうのがね、うんうんうん、
なんで今までなかったんだろうみたいな、
なんで今までなかったの、
農家さんのために、
あ、そういうこと、
ね、してやってる、誰かやんないかなって思ってるところにちょうどハマったわけ。
そうですね、
うん、なかったんですね、なんかそれが意外でした、
ちょうどいいね。スーパーとかまでも車で15分とかで行けるし、この前中津から来た人は、うん、やべ忘れ物したっつって普通に家に取り帰ってきて
なるほど、本当に、あ、でもそんな感じで行けるわけだ、
本当気軽に、まあ、ただその設備的なので言うと、うん、まあ、ちょっと足りないところがいっぱいあるんですけど、うんうん、まあ、なんか最近結構綺麗なキャンプ場いっぱいできてるんで、うん、なのでちょっとハードルは上がるんですけど、うん、場所的なハードルはすごい低いのかなっていうと、うんうん、
だから例えば初心者、だったら、なんかレンタルっていうのはできる。
レンタルも始めようとしてます。
あ、今準備中
で、で、まあ、その普通にレンタルだけとか、うん、あの業者が建てますみたいな、うん、そういうプランと、うん、あとはなんか初めてなんですけどの人にこう事前に何をご飯食べますとか、うん、プランどうしますみたいな感じで、うん、めっちゃこう自分と関わってもらいながらするようなプランも作っても面白いのかなとか思ったりしてて、
うん、今もそれもじゃあ考え中と、
考え中で、うん、オープンの時にはこう出せるようにしていきたいなって、
だからまあほとんど、まあ、キャンプゼロでも相談したらどうにかなるっていう形もできるし、うん、いやもうほっといてくれっていう人でも OK だしみたいな、
うんうんうん、
今ほっといてくれの人が多いです、お客さん、
あ、結構上級者というか、そうっすね、慣れてる方が多いですね、
ソロキャンパー、ソロ
キ
ャン
パー、多いね、ソロ、ファミリーほぼいない
です、ね、あ、そうなんですね、
あ、へえ、
ソロでグループで来られるとか、
へえ、ソロでグループで、
それぞれもう自分で焚き火とか、
うん、うん、え、ソロでグループってあるの、はい、あ、それぞれのなんか一人用のテントで、うん、寝る時も一人用のテントだし、うんうんうん、ご飯もそれぞれ、それぞれとか焚き火も自分の、自分一人用の焚き火して、うん、自分一人用のご飯用意して、うんうん、まあご飯食べるのはもしかしたら一緒に食べるかもしれないけど、
うんうん、
でもじゃあ俺寝るわっつって一人用のテントに帰ってってみたいな、
そんな感じで
一緒に来るわけじゃないってこと、
一緒、まあ、タイミングは一緒だったりするけど、うんうん、みたいな、
ただキャンプ場で会ってキャンプ場で別れてみたいな、
そういう方もいますね、
おお、そういう形になって
る、新しいですね、
うん、
それぞれ違う県外から来てとかそういうのもあるんですか、大体同じ県内からみたいな、
とか、あ、でもなんか仲いい人で、うん、そういう、こうグループで行き渡り歩いてるみたいな人たちが来る、
なんかキャンプやるんだっけ、
キャンプやらないです、
ね、キャンプやらないよね、
はいはい、
俺もキャンプやらないよねとかしてでもじゃあちょっとキャンプ行こうかなみたいな気になったりしないよね、
はい、しない、でもなんかちょっと、あ、小野寺さんいるんだったら行こうかなっていう感じにはなりますよね、
でも なりやすいかもね。
そうですね、
うんうんうん、だからなんていうかな、 あそこ行ったらなんかもう
はい、
すごいもうプロ仕様っていうか、
はい、
なんかクロートの人じゃないといけないみたいなだと行きにくいけど、うん、あと、はい、あれだ、俺やらないけど例えばサーフィンで、
はい、
なんかねあそこ行ったらなんかもう上手い人しかいないから行きにくいわっていう感覚とちょっと似てるのかな。
そうですね。
じゃなくて別に尾上さんいるし、
うんうん、
どんなタイプの人も受け入れられますよっていう形だったら、
うんうんうん、
ちょっと行ってみようかなってなる。
なりますよね、
うんうんうん、空気みたいな。
ちょっと菩薩みたいな雰囲気がやっぱりあるので。
あるとね。
そうです。なんか寄り添ってくださるのすごい嬉しいですよね。初心者からしたら。
やっぱりそういう位置にいるんだ。
うん、
そういう位置なんです。菩薩的な。
菩薩だと思って。みんなもう菩薩だと思ってるのかな。
最初菩薩だと思って。
あ、最初菩薩だと思って。
菩薩だと思
って。拝んで。みんなからだからそうやって声をかけられたりとか、
うん、
その寄り添ってもらえるっていうふうに思われてるっていうのはさ、
うんうん、
なんかやっぱりいろんなところに顔を出すとかさ、
うん、
なんか いろいろあるわけじゃない？なんかいろんな子やっぱ声かけられるんでしょ？なんかこれちょっとやりたいんだけど、うん、ちょっと一緒にやってくんないみたいな。
なんかありますね。
あるでしょ。
断れない人なんで。
断れないっていうのも分かってんのかな。
なんかもしれない。分かんないですよ。
だろうなって思うのかな。
うんうん、
それまあまあゴンちゃんもゴンちゃん、
うん、
もうちょっと違うタイプの声かけるっていうやつ、
うん
うん、まあラジオでもちょっと言ったけど、
そう、
そう違うタイプの声かけるってやつだけど、
はい、
なんか声かけるタイプは違うけど声かけちゃうみたいな。はい、
そうですね、うんうん。
知らないと声をかけられないかもしれない。
うん、
あんまり存在感を出してない感じ、
うん。
あとちょっと話しづらいんですよ。多分見た目ハードルがあって、
うん、でかもしんない。
坊主でヒゲで体でかいみたいな、
うんうん、かもしんない。最初だってほとんどしゃべったことなかったもんね。
あ、そうだったんですね。
だけど結局いろんなところにこう顔が出して、はい、例えばさっき言ってたその6月8日でもね、
はい、あ、そうですね、駐車場の駐車場の
係であれいるとかって、
いや、なくてはならない存在だった本当に。
あ、もうそういう感じ、
はい、
ちょっとイベントがあると、うん、じゃあもう駐車場で、うん、係でお願いしますみたいな感じになってるの、
うん、そう、農園さん行けるかなとかやっぱ縁の下も力持ち
というか、絶対でもそういう人いるよね。
いますよね。
必要なんで、必要とされてるんだよね、多分ね。
ありがたいですね、本当。
やっぱりなんていうか、さっきご自身のことはやっぱり喋りかけづらいっていうのをおっしゃってたし、
うんうん
うん、やっぱり喋れたらすごい優しいというか、
うんうん、
温かい空気、なんかギャップにすごいみんなやられちゃうみたいな。
ああ、は
い。ギャップで引きつけられてみたいなのは。
ギャップ萌えない。
ギャップ萌えです。
萌えはしないけどでもいや、でもギャップは必要だよね。
そうですね、
うん、
あれなんかみたいなんでやっぱり話すたびにいろんな話題が出てくるっていうの
も、う
ん
う
ん、
そうね、
はい、
なんかこっちからガンガン行く人っていうのはもう別にいいよとかなるからね、じゃなくてどうかなってなるもんね、
はい、なりますね。
どうかなってなるもん、なんかどうかなって俺さっき聞いたけど、
はい、
6月8日にも行くの？
6月8日にも、
はい、
2月からお手伝いをちょっと、
うん、はい、奥様の、はい、
みゆきさんも
声かけてもらって、
はい、
うん、
ゴンちゃんに教えてもらいながらこれから覚えていきます。
それはさ、でも、はい、専務から声かけられた感じ？
うん、奥さんは常務？
まゆさん
ですね。前と
最
初ゆうこさんから多分みゆきさん、カボスの、実はカボスの上流をそれの時に手伝ってくださって、
うんうんうん、
でやっぱりすごいこの温かい人柄にみんな惚れまして、
うんうん、
6月8日さん来てくれないかなみたいなので多分常務からちょっとお声がけ、
6月8日にいてもさ、
はい、
いてもっていうかなんかすごい全然こうすんなり、あね、6月8日だったらいいよねっていう感じあるもんね、うん、だからなんかもうちょっと6月8日もすごいけど、
6月8日
の話してた6月8日もすごいけど、 やっぱそうやって呼ばれる人尾、うんうん、上さんにしてもその美由紀ちゃんにしてもそうだけど、ね、なんかね、
うん、
いやなんかそうやっていろんな人に必要とされたりとか呼ばれる人っていう2人、
はい
うん
はい、
これはなんかこの先がなんか期待できますね。
そうですね、楽しみですね
本当に、
はい
うん、まあ今後のなんかこう展望みたいなのありますか、はいうん、そのこのキャンプ場、うんまあ、オープン以降をこういう風に広げていきたいなとか、うん、こういう考えでこれから先やっていきたいなみたいな、
うん、なんですかね。でもそのなんて言ったら、まあ、キャンプ場自体がその、
うん
まあ、足りないものが多い場所なので、
うん、
別々的なところで言うと、
うんうん、
だからまあその足りないところをこう楽しんでもらえる場所であって、
うん、
でなんかあとはその火だったりその街中を見ながら自分と向き合えるような場所になったらいいなっていう思いはあって、
うん
まあ、今後そのアルコールとかソフトドリンクとか飲み物とか出せたらいいなっていうのと、
うんうん、
あとその前からそのカレーのスパイスカレーをアウトドアで作るみたいな、
うん
こう体験をやってるんですけど、
うんうんうん、
なんかそういう入り口になったらいいなっていうのもありますね、
うんうんうんうん、いやそうですね、それを話しなきゃと思ってた今日そうお土産で
ね
そのいただいたこうカレーをねいただいたんですけど、うんうん、そのカレー作りのワークショップやったりとか、はい、イベントの中でもそういうのやったりとかしてるでしょ、
うんうん、
カレーはそのどこから始まったのどこから趣味っていうか
趣味です
趣味で
中津来てから始まりました。
あほぼそういう感じ。
福岡の時はお店に食べ行ってたんですよ。
あ
でこっち来てやっぱり、うんまあ、ちょっと数は減るじゃないですかお店も、
うんうんうん、
で、まあ、自分で美味しく作れたらいいなっていうので、
うんうんうん、
ちゃんとこう取り組むっていうか、
うん、
勉強するようになって、
うんうん
であとはでもなんかカレーって誰でも作れるから、
うんうん、
なんか特別な自分にもっとできることないかなと思って、
うん、
でアウトドアでしようみたいな感じです。
素晴ら
しい、いいと思います。
いいですね、先日あの春菜館の秋祭りでも、
うんうん、そうだ、
はい、作られてます。
カレー作ってた。
カレー横でね、
はい、
作ってたんだけど、はい、なんかいややってるなとかって思ってたんで、はい、我々ね、はい、本当出店してて、はい、で横の横ぐらいだった
そうですね、
そうで出してたんだけどなんかこれできんのかなっていう感じででちょっと目を離してたっていうか、はい、ちょっとバタバタして、はい、気がついたらもうできてなくなってたみたいな感じだったんだけど でも外あのまあ我々っていうか僕も、
はい、
そのまあうちでちょっとカレー作ったりとかしたりはするんだけど、
うんうん、
でも、
はい
みんな割とそうやってカレー作る人って最近ね割と多いけど、
うん、
その外で作るっていうのがすごいいいなと思って、
う
ん
はい、
この間のその春菜館の時もそう思ったけど、
うん、
でもそれをほらキャンプ場でもね、
うん、
なんかこうできていくわけでしょ、うん、これ
です
から
ね、
う
んなんか子供の時ってあの飯盒炊さ
ん
とかあったんですけど、
うんうんうんうん、
大人になってあのワクワクをまた見れるのかみたいななんかあります、
ね、確かにワクワクとドキドキが、うん、
できるかなみたいなそれをさでもあの、まあ、ルーをぶち込んでって言い方あれだけどなんかねあのいわゆるそのカレーを作るんじゃなくて、
うん、
そのスパイスから作るとかっていうのが、
うん、
それを外でスパイスカレー作りますよとかっていうのは、
うん、
なんかちょっといいなとかって思うし、
いいですね
楽しいですよね、
うんうんうん、
あのこうどんな味になるのか分かんない感じがすごいワクワクして、
うんうん、
ルーだったらもうなんか分かるじゃないですか、
そう
あこのこれかみたいな、
そうこれかって大体こうシャバシャバになるっていうのが大体分かりきってるみたいな、 なんか、うん、なんだけどそうじゃなくてね、はい、なんかスパイスカレーのまあ俺も作るからあれだけど、
うん、
こうスパイスカレーのこうなんかこう広がりっていうか、
うん、
を外でもっと本当に広がりのある空間の中で本当に広がるカレーを作れるっていうのは、
うん、
やっぱすごく楽しいだろうなとかって
思
い
ますし、ねう
ん、それも一緒になんか体験する、ね
うん、
ことができたら本当にいいだろうって思います、うん、
ぜひぜひ、
うん、 いいですね。
そうですね、
カレーパーティーもしたいですけどね。
あ、
カレーパーティーいいね。
花江さんと前話してて、
ああ、そうそう、そんな話してたよね。そういえば、
なんかお互いタイミング合わなくて、うんうんうん、まあいいかなみたいになってたのがあって、
う
ん
う
ん、
そう、本当に最近周りにね、そうやって作る人がいろいろいるから、
う
ん、
そうですね、
うん、あのみんなのそれぞれカレー持ち寄ったりとかしたら面白いんじゃないとかっていう、
面白そう、
う
んう
ん、じゃあカレーフェスを、
カレーフェス、
あの、はじめんざんの、八重山で。八重山。
豆たけコーヒーじゃない。
いやいやいや、知らなくて。八重山で、あ、じゃあみんなで外で、それぞれ、ソロで。
ソロ。
ソロ、もう、ソロで作って、
ソロで作って。
ちょっとこう、ちょっとだけ味見するとか。
ちょっとチラチラ
チラチラ見ながら。
器持って回って。
器のね、一人分だけ作って。で、じゃあってもう一人分で作って寝るみたいな、はい、いうなんか、はい、でもなんて言うんだろう、せっかく、まあ俺が言うことじゃないかもしれないけど、せっかくね、その八面山らしい、うん、八面山でしかできないような、うん、そのキャンプ場の体験とかキャンプ場であったらいいなとかって思うから、うん、そこをこうね、さっき、うん、例えばそのカレーの話もいいと思うし、はい、そのね、彼女のダーニングの話もそうだろうけど、うん、なんかその他ではできないよっていう、はい、まあ、景色もそうだけども、
そうですね、
なんかそんなキャンプ場になるんだろうなって、はい、なんとなく、はい、あのこう想像できる、
できますね、
でふんわりとこうした感じの、
うん、
あのキャンプ場が、
はい、
ね、行きやすい、
行きやすい
キャンプ場ができるんじゃないかなと、
はい、
なんかすごく楽しみに、
はい、
ですね、
ですね、ですね。いや、でもなんか松永さんの最初のメッセージの、うんうん、なんか自然と人が集まってくる、
ああ、そう、
なんかそれがちょっと分かったような、
うん、そうね、
気がしますね、
うんうん、いや、もう
よかった、
これからまあ3月、まあ、3月オープンだから、
うん、
まあ、だいぶいい時期、あ、桜が咲くような時期、
そうですね、
にオープンっていうのは、それで狙ってそこにしたの、
なんかもうオープンするタイミング逃しちゃって、
あ、
9月ぐらいからこうゆるっと開けてたんで、
ああ、
もうだったら一番いい時期に開けたいねっていう話で、
じゃあ完全にもう本当にグランドオープンですよっていうのは3月23日
で、はい、
です。まあまあ、桜もあの辺やっぱすごくいい、
八面山、はい、うん、植えてるんですよ、あの桜を、
あ、
道路沿いとか、うん、
あ、なるほど、
ね、すごい綺麗ですね、
やっぱ行かないとね、
そうですね、
うん、行かないとと思います、
うん、キャンプ場にもすごい、あの海側に面して夜景とか景色がすごい見えるところに面して桜の木が植わってるので、
う
ん
う
ん
う
ん、なんかもう春はすごい気持ちが
あるんです、行かないとね、
行かないとですね、
うん、行きます、
はい、
す
決まりました、
ありがとうございます、はい、出店していただこうかな
って、出張もめ
ちゃくちゃ、出張とか、出張とかあるの、出張とかあるの、あ、出張、あ、分かった、あ、分かったっていうか、その、そのオープンの時は、はい、じゃあ、あれ、あの割とみんな呼んでとかそういうこと、
いや、なんか考えてなかった、
あ、そこまではまだ考えてないけど、
多分土曜日の夜は、うん、ある程度入るんで、うん、その日曜日の出た後からちょっと解放するような感じにしようかなと思ってて、一応11時から5時ぐらいまでとか、
ピクニックするような感じで桜見に、
あ、なるほどね、
来てもらえるような企画、
うん、この企画力のある尾上さん の、
はい、
あの企画をじゃあ楽しみに、
楽しみに
ちょっとハードルを上げてどんな企画が飛び出すかね、
次は何
かな、
次は何かな、
まあ、今までもいろんな楽しい、うん、面白い企画があったと思うので、
はい、
まあ、本当に、まあ、はい、ハードル上げるわけじゃなくて、
はい、
なんか楽しい企画が多分あるんじゃないかと思いますので、はい、3月23日 の、
はい、
オープンを皆さん本当に楽しみに待ちましょう、
はい、待ちましょう、はい、我々も楽しみ
に、楽しみに待ちましょう、
はい、
そんな感じで、
はい
はい、今日は本当に、楽しいお話、
はい、
ありがとうございました
。ありがとうございます。
ありがとうございます。もうちょっとちゃんと言っときますが、俺が言ったばっかりだったから、
はい、
じゃあ、最後に八重山の、はい、まとめ、キャンプ場の
キャンプ場のまとめ、
はい、まとめを、はい、
これ以上まとめ 何をまとめよう、
うん、
はい、あ、じゃあ、
はい、オープンの、
はい、八重山、八面山にあるキャンプ場なんですけど、今年の3月23日土曜日にグランドオープンします。ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あ、
情報は何で見たらいい？
インスタグラムから行ってもらえると、
はい、八重八山で、
あ、はい、八重八山で、
八重八山で検索すれば出ますかね、は
い、ローマ字が分かりやすいかもしれない
ですね。あ、じゃあ八重
八山、はい、
はい、で、ワイドオメで、
はい、
はい、
本当に確かに、はい、やえいやいやま
で、
何回
も
言っちゃいます。やえいやいやまで、インスタグラムの方に情報は、はい、細かい情報はね出ると思うので、
はい、はい、
じゃあそれを楽しみに待ちましょう。
はい、はい、
じゃあそういうことで今日は本当にありがとうございました。
お二人、
はい、はい、そういうことで、はい、次回のゲストをご紹介していただこうかなと思うんですけども、
はい、
こちらで、
はい、
はい、
こちらで、
なるほど。
どうかなっていう、
いや、もう、はい、
いいですね。
この順番で、おすすめ順で。
そうですね、はい、
わかりました。皆さん出られてない方なので、
うん、あ、そうなんですね。
皆さんあれだ、お二人ずつ。
そうですよね、
うんうん、
そうね、皆さん行きたいね、これね。
行きたいですね。
みんな行きたいから、
はい、
まあでもおすすめ順でやっぱり、
うんうんうん、
声かけていきましょう、
はい、
はい、ので、はい、じゃあそういうことで、はい、楽しみです、
はい
はい、そんな感じで、今度改めまして、お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあすいません、じゃあ今日はここら辺にしたいと思います、はい、じゃあ皆さんさようなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。